水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さ、今日のお話は
富山が生んだ偉大な実業家浅野総一郎の話です。
はい、
越の国文学館主催のバスツアー、浅野総一郎九天十鬼の生涯というのに参加してきました。
はい、
富山に生まれた骨太の産業資本家経営者として有名な浅野総一郎の生涯を詳しく知ると改めてすごい人がいたもんだなと驚かされます。
はい、
と漁港で有名な氷見の町の中心から能登半島沿いに10キロほど行った海沿いの農村地域、矢蓋の医者の家に生まれました。お姉さんが後を継ぐことになり別の医者のところに養子に出されたんですね。
はい、
医者の修行をしたんですが、医者よりは商人になりたいと思い周囲の反対を押し切って上京し商売の道を歩みます。北陸に鉄道などまだない時代の明治4年、彼はどういう交通手段で行ったのか分かりませんが上京しました。夏は砂糖水、冬はおでんを売る行商からスタートしました。
はい、
その後竹の皮、燃料の炭の販売、コールタール、コークスの売買をし、ついでセメントの製造に手を伸ばしていったんです。
はい、
日清戦争、日露戦争という時代の要請に応える形で浅野セメント、浅野造船所、東洋汽船などの会社経営、京浜工業地帯の先駆けとなる横浜港の開発、さらには石炭運搬に欠かせない現在の常磐線、青梅線、南部線、などの鉄道建設に尽力しました。
はい、
性格的に豪放磊落なのでしょうか、九天十鬼という形容詞が意味するように失敗も多かったんですが、
はい、
それでいて、失敗した後軽くそれをしのぐ大成功を収める、そういう超人的能力を持っていました。国際感覚も鋭かったですね。45歳を過ぎて初めて欧米視察に行くんですが、改めて欧米と日本の産業発展の格差に驚き、そのギャップを埋めるために力を出すんです。
はい、
教育が絶対に必要だと感じ、創立したのは横浜にある名門浅野学園。
はい、
現在も首都圏の名門校として人材を育成しています。迎賓館、つまりゲストハウスの必要性も感じ、資材を投じて作った紫雲閣は素晴らしいゲストハウスだったと評判を呼びました。
はい、
私は富山に住んでいた頃ぜひ来たいなと思ってて行けなかったところがありました。その一つが庄川温泉でした。人気があったのと遊覧船で、庄川ダムを渡らなければならないことで行きそびれたんですけど、今回その遊覧船に乗ることができました。
はい、
というのも庄川のダムは総一郎が故郷への恩返しとして作った発電所の一環だったんですね。ところがそのこの当時木材の川流しというのがありまして、その業者の強い反対に遭い、まあ随分苦労してダムと発電所を建設にこぎつけたのでした。
はい、
しかも電力の豊富な富山県という事情から結局ここで発電されている電力は関西に送電されているんです。
はい、
もう一つ総一郎で感心することがあります。総一郎っていうのは大変なイケメンなんですね。そして子沢山なんです。
はい、
家系図を見ると少なくとも6男6女の子供を設けたようです。
はい、
彼の晩年の写真見るとウリザネ顔に黒く太い眉、大きな目にキュッと結んだ口、まるで歌舞伎役者のようでした。
はい、
このバスツアーは実に楽しいものでした。その大きな理由は浅野総一郎を検証する九天十鬼の会の事務局長山崎武さんの存在です。
はい、
どうやら親戚の関係にあるようですが、
ええ、
この日のツアーも朝から夕方まで山崎さん参加者のために素晴らしいガイド役を務めてくれました。本当に楽しいツアーでした。
ぜひもう一回やってほしいですね。
そうですね。
はい、
開
催されたら私も行ってみたいと思っております。
はい、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。